小さい指の動きが少ないキーボードがいいキーボードだみたいな感じの、まあ、考えになってきまして、
回収したんですね。
回収したんですね。まあ、エンドゲームは移りゆくものですから。
というわけで、こんにちは、こんばんは。それはそう、シーズン2、キーボードシリーズのですね、第2回です。今回も、琵琶湖がお送りしています。でですね、この放送がですね、まあ、流れてる頃にはもう終わってると思うんですけど、まあ、東京メカニカルキーボードミートアップの、まあ、第5回ってやつですね。みんなでこうキーボードを持ち寄って、見せ合ったり、まあ、発表もあったりっていう感じの、結構まあ盛りだくさんなイベントなんですけれども、まあ、そちらの方がね、今ちょっと収録はそれのちょっと直前に撮ってるんですけれども、まあ、多分終わった頃かなということで、多分大盛況のうちに幕を閉じてるんじゃないかなと思うんですけれども、今日はですね、そちらのイベントでも発表していて、もう分かっちゃったかな、日本の自作キーボード界隈でまあ知らない人はまあいないだろうという方をゲストに、お呼びしてやっていきたいと思います。はい。というわけで、本日のゲストは、BYOK、Build Your Own Keyboard や、Fortitude 60の作者であります、ペカソさんに来ていただきました。
はい、よろしくお願いします。たびたびこう、晴天とか、なんかいろいろ言われちゃってるんですけど、いや、なんか本当、なんかそういうあれではないので、本当、今日は普通にお願いします。
はい、ということで、まあ、普通にということでね、前回の方も初心者だとか言ってましたけど、まあ、ね、もう みんな謙遜するんですけれども、ねえ、こう、今、晴天って話出ましたけど、ビルド・ユア・オン・キーボードっていうね、まあ、晴天と、まあ、勝手に呼んでますけど、まあ、実際そうだと思っている、こう、同人誌の方のね、まあ、作者で、あることで知られるって大変ですけどね。ペカスさんですけどね、晴天じゃないでは す
い、
か？
晴天ではないですね。あれは本当に500円で売ってた同人誌ですよ、本当。
まあ、薄い本ですわな。はい。いやでも、まあ、ね、この放送が流れる頃には、さっき言った東京 MK5 の、コース、今回新しく作ったフォーティチュード60っていうキーボードのまあ発表もされてることと思うんですけども。
そうですね、まあ、個人的にも初めての、まあ、キーボードのキットとして、フォーティチュード60のという、まあ、自作キーボードですねを作りまして、まあ、今日もそれについてちょっと、まあ、話したいなと思ってます。
ということでね、作者からの貴重なお話が 聞けるんじゃないかななんていうね、感じですけれども、第2回目なんですけれども、まあ、1回目からね、飛ばしまくってなとか、いろいろな大変ありがたいご感想をいただいてるんですけれども、ですね、番組のハッシュタグというのがありまして、シャープアルファベットで、それ、アンダーバー HA は、アンダーバーそう、SOU という感じでハッシュタグありますので、感想等ありましたら、ぜひぜひこちらの方に、ハッシュタグつけてですね、ツイートとかしていただけると、死ぬほどエゴサしてるので、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、ペガスさんといえばね、多分実際のところ自分が知ってる限りでも、まあ、日本の中でこう自作キーボードっていうものに関して、発信していったっていう中では、まあ、かなり最初期というかの、こうね、
そうですね。
まあ、そういうイメージがあるんですけど、こう、まあ、なんでそもそも、だから本当にフロンティアとして誰も先人がいない中で、こうキーボードを作ろうと思ったのか、これは気になるなっていう。
そうですね。本当、 自分が最初に自作キーボード、本当に、その時は自作キーボードという単語もあまり意識してなかったぐらいで、で、まあ、それを、まあ、キーボードを作ろうと思った理由としては、まあ、その時は当時、まあ、私学生で研究室で、まあ、やってたわけなんですけれども、まあ、その時に使ってたキーボードが、いわゆる、PFU のハッピーハッキングキーボード。
はい。
はい。まあ、皆さん、まあ、お馴染みのキーボードがあるんですけれども、まあ、あれを使ってたわけですよ。で、まあ、あれはとても素晴らしいもので、まあ、大きな不満という不満はなかったはなかったんですけれども、まあ、唯一にして最大の不満が、あれ、チルダキーが、なぜかこう、右上の方にある。
ああ、そうっすね。
本来であれば、本来の、いわゆる、まあ、ハッピーハッキーキーボード、まあ、ちょっと、仮定話してましたけど、英語のキーボードなんですけど、普通の英語のキーボードだと、だいたいチルダ、波ですね。チルダキーは、だいたい、左上にあるはず。数字の1の隣にあるはずなんですよね。
うん、
なんですけれども、まあ、ハッピーハッキーキーボードは、なぜか、右上にある。まあ、そこがちょっと気に入らなかったというところで、まあ、まあ、自分の好きなキーボードを作りたいなっていう感じ、本当にざっくりとした感じでしたね。
うん、
で、その時に検索した結果、いわゆる、デリットと呼ばれる、まあ、コミュニティ、メカニカルキーボードのコミュニティ、を見つけまして、
はいはい、
まあ、そこで、まあ、キーボードを作れるってことを知ったわけですよ。
はいはい。レディットといえばね、まあ、海外版のちょっとおしゃれな2ちゃんみたいなこう言い方があれかもしれないですけど、こういろいろ話題がこう集まった、まあね、板というかスレッドみたいのがあって、まあ、その中にメカニカルキーボードっていう、まあ、そのまんまですけど、こうキーボードに関する、まあ、チャンネルみたいなものがあって、で、まあ、そっちはやっぱこう、まあ、本家というか、ね、キーボード関連だと有名かなっていうところですよね。はい。
はい。で、まあ、キーボードを作れるとは言ったものの、本当に当時は、まあ、パーツはどこで手に入るのというところで、まあ、まず突っかかるわけですよ。
うん、そうですね。最初の関門ですね。
はい。まあ、今で言えば、もう、勇者工房さんとか、まあ、タルプキーボードさんとか、いろいろな国内でも、購入手段が増えてきたんですけど、当時は本当に、そういった、まあ、購入先はなくて、で、たまたま見つけたのが、マスドロップ。
はいはいはい。
って呼ばれる、いわゆる共同交流を募るサイト。これも海外のものなんですけれども、そこで、確か、オーテムの下軸120個セットがたまたま出てて。
そんなことありましたね。
それをポチったのが2015年の終わりとかそのあたりですね。で、まあそこから転落の人生が始まるわけですよ。
いやまあまあまあ、ツッコミどころはありますけど。いやでもやっぱこれね、2015ですよ。まあこれを基準に、ね、語るのもどうかと思うんですけど、いわゆる、まあ、エルボドックス以前ですよ。
何もなかった時代。で、その時、私がその、一番最初に作ったキーボードが、いわゆる、普通のキーボードに近い形をしてて、まあ、いわゆるテンキーレスですね。
はいはい。
テンキーがないで、まあ、普通の、英数字と矢印キーとファンクションキーがついている形のキーボードを作ってみたっていう感じですね。で、当時私、一番いいキーボードは重たいキーボードだっていう謎の考えがありまして。
はい。
はい、なんで、こう、まあ、重たいキーボードがいいならとことん重くしてやろうということで、その時、ケースをその、6ミリ厚のステンレスで作ったんですよ。
6ミリ厚って相当ですよね。
そうですね。国内のレーザーの加工してくれる業者に、 見積もりしてもらってカットしてもらってで重ねてで初めてのキーボード、まあその後は最初は名前ついてなかったですけど、後々ドンキっていう名前つけて呼んでるんですけれども、だいたい重量が 2.5 キロあるキーボードが出来上がりました。
2.5 キロってキーボードの重さじゃないよね。
側がステンレスですからね。
いやまあ確かにめちゃめちゃリッチな。
で、まあその、その時ドンキが完成したのがだいたい2016年の春とかそのあたりですね。
うん、
で、まあそこからまあその夏コミですね。私基本的にコミケで活動していることが多いんですけれども、あのその時にはあの別のサークルラボチックリエイトっていうサークルの同人誌にの記事の一つとしてその、まあ、ドンキ、まあ、当時その時はドンキの名前ついてなかったんですけど、まあの、まあ、キーボード自作記事を書いたのが一番初めですね。
ああ、2016年の夏が本当に初のって感じですかね。
初の感じですね。で、その後は何個か自作したりとかしてたりしたんですけれども、あの、まあ、最初その普通のキーボードで重たいキーボードだって言った後は、今度は、まあ、小さい指の動きが少ないキーボードがいいキーボードだみたいな感じの、まあ、考えになってきまして。
回収したんですね。
回収したんですね。まあ、エンドゲームは移りゆくものですから。で、はい。そうですね。で、今度は極端にキーの少ない、あれ何キーだったっけ、40キーぐらいの、まあ、一応手榴弾って名前がついている Bluetooth 接続のキーボードを作りましたね。
急激に減りましたね。40って、相当少ない方ですよね。
普通のコンパクト、一般的にコンパクトって言われるのが、いわゆる 60%。くらいの 60% のキーボードなんですけど、うん、まあ、そこから小さくなると通常の使用する希望キーとかもあのいろいろこう、まあ、複雑な入力方法になってきちゃうので。
そうですよね。こうエルゴ42がまさに守ったのが そこなんで、あの60% を下回ると死ぬっていう、こう、はい、ところだったんで、こうでしかもまああのコルネもあれかなり少ないですけど、あれでも一応42キーありますからね。
そうですね。40キーは本当少なくて、でまあ、正直あれは、まあ、技術的にも Bluetooth になったりとか、結構、まあ、チャレンジしたっていうところはあるんですけれど、うん、まあ、ちょっと実用には耐えなかったっていうのが本音のところで。
さすがにちょっとやっぱ40は、ちょっと人類にはまだ早かったな。
まだ早かったなって感じですね。で、その後ですね、あの、いわゆるあの、この界隈ではもう有名なレッツプリ。
はいはいはい。
あの、レッツスプリットっていう、左右に分かれたキーボードですね。あれ何キーでしたっけ ?48?
あれが48ですね。
48キーですね。が出てきまして、で、それのグループ、まあ、日本で初めてのグループバイ。
うん、
で、まあ、購入しました。でそこからはもうほとんど左右に分かれたキーボードにドハマりして、その後はこうヘリックスって呼ばれているあのナインさん、勇者工房さんのキーボードを作ってみましたね。
ああ、まああれですね、もう完全にレッツプリカーのヘリックスってもう本当に、
はい、
もう今日本のキーボード界隈で一番王道な入り方みたいな。
そうですね。で、あのレッツプリと違って、ヘリックスは、ちょうどこう、親指のあたりに押せるキーが増えるんですよね。
そうですね。親指部分が一列増える感じですね。
はい。で、そこで私は気づいたんですよ。こう、実は親指活用するととても良いキーボードができるのではないかと。
気づいてしまいましたか。
気づいてしまわれたんですよ。で、まあそう、まあ気づいたからにはもう遅いという感じで、まあ今度はまあ、まあ、久々に、まあ、オリジナルのキーボードを作ってみようということで、まあ、今回、ポーチ260っていう左右分割式の、 60TR キーボードなんですけれども、それを、まあ、設計したっていう流れですね。
ああ、うまくつなぎますね。いや、フォーティチュード60、あれすごく最初見たとき、あ、こう、いや、言い方あれですけど、勝ちに来てるなと思って、こう、すごく手堅い設計というか、こう、まあ、今言ってた親指をこう使っていくっていうのもデザインに表れてるし、こう、まあ、今日本ではもうデファクトスタンダードになりつつある、その左右分離型で、で、まあ、しかもいわゆるカラムナースタッカーって言われる、こうね、指の縦の方向に、こう、キーがずれてるっていうデザインで、こう、まあね、デザインとしてもすごく綺麗で、あれはやっぱ、経験値が違うなと思って、見てましたけど。
はい。で、この夏に、まあ、Fortitude 60というキーボードを、まあ、爆誕させて、まあ、皆様の、まあ、売るたび使った時代ですよね。自分が欲しいものを作っただけなので。
わかります、わかります。
なので、まあ、まあ、この夏に、まあ、出来上がったと。で、そのフォーティチュード60を、まあ、作る過程として、まあ、3つほどありまして、まず1つが、まあ、今言った親指を活用するようなキーレイアウトにしたいっていう話で、いわゆる、なんだろう、こう、エンターキーとかコントロールキーとか、あれは全部小指で押すじゃないですか、普通のキーボード。
そうですね。
で、いわゆる、まあ、その辺を酷使してるような人たちは、だいたい小指が爆発する、まあ、呪いにかかるわけですよ。
そうですね。EMAX 使ってる人は小指がダメになるやつですね。
で、まあ、私もそのうちの一人だったので、まあ、で、その、まあ、ヘリックスを触ってた時に、まあ、親指にそれらを割り当てると、とても快適になってしまうっていうことに気づくと。うん、で、まあ、親指にもモディファイアキーを集中させたキーレイアウトを考えたと。というのが一つですね。
そうですね。やっぱ、ニルポさんも言ってましたけど、こう、自作キーボードの一つの、まあ、大きな魅力と言ってもいいようなところが、やっぱそのキーレイアウトの、まあ、自由さで、こう、親指がね、やっぱりこう、スペース叩くだけっていうのは、ちょっとあまりにもったいないっていうのは、やっぱみんな行き着くところなんですね。
ですね。まあ、特に本当にそれが今年のトレンドみたいな感じの流れですね。
そうですね。最近のやつはちょっとどっちかっていうと、またちょっとキー数を増やして、で、しかもまあ、親指側のところのキーを強調したようなデザインのやつ多いですね。はい、
まあ、その親指を活用するっていうのが一つの特徴で、でもう一つが、ケースですね。
はいはいはいはい。
私、こう前から常々こう、ケースに関してはいろいろ思うところがありまして、うん、まあ、最初のドンキでステンレス使ったとかはまあいろいろあるんですけど、まあ、いわゆるレッツスプリットとか、まあ、いわゆるまあ自作キーボード系でよくあるケースの作り方としては、まあ、サンドイッチ型？
はいはい、そうですね。サンドイッチケースって言いますね。
はい、サンドイッチケースって、まあ、読んだりしてるんですけど、いわゆる上と下から2枚の板で挟み込んで、基板を挟み込んで、で、まあ、キーボードのケースにするっていう、まあ、その自作キーボードを作る、まあ、一つの手みたいな形ですね。うん、があるんですけど、この、まあ、サンドイッチケースって何があれって、その横からホコリが入りそう。
うん。
うん、エルゴ4に作った、まあ、ビアコさんにこれ言うのもあれなんですけど、脇がガラリだぜっていう状態で、こう、ほこりが入るとは、なんかいかがなもんかと。
いや、気持ちはわかります。いや、設計者が言うのもなんなんですけど。いや、そうなんですよね。それ自体は実際には、まあ、一つ、欠点というか、まあ、構造にするときの、まあ、一つの、まあ、懸念事項ではありますね。
はい。 で、まあ、そう、サンドイッチ構造がちょっと嫌だったので、うん、なんとかしてその脇腹を埋めようと、いうことで、
うん
うん、で、思いついたのが、その、いわゆる、あの、板で箱のように組んでしまえば、まあ、そういうもの入らないんじゃないかと。
はいはい。
で、この箱組み自体は、あの、MDF と、MDF の、あの、木の板の一種ですね。
はい。
とか、アクリルでよく使われてる、箱作るときに使われてるんですけど、要はその、板に凹凸をつけて、パズルのようにはめ込めば箱ができるよっていう、そういう。
なんか意外とメジャーな手法みたいですね。ちょっと自分もその辺あんまり知らなかったんですけど、この前あの、メーカーフェア東京でもちょっといろいろ見させていただいたときに、はい、結構あの、そのアクリルで箱組みで、まあ、ケース作っ、まあ結構ではないけど、っていうのはまあ時々ちょっと見かけて、あ、そういうのはこう、なんだろう、発想としては結構あるんだなっていうのは、自分には新鮮だったんですけれども。
はい。で、まあその箱組みを、まあ、キーボードに取り入れたらどうなるかっていうのが、まあ、結果がまああの42のあのケース。ですね。
うん、いや、あれ、まあ、あの箱組みって言った時、まあ、普通の場合文字通り本当に箱なんで、まあ、直方体じゃないですか、大船の場合が。
はい、
でもフォーティチュードをこう、あれ基板の方にも凹凸がついて、まあ、基板も引っ掛けるようになってたりとか、こう、まあ、ケースの形状もなんだろう、長方形とかじゃなくって、うん、こう、まあ、いわゆるロゴマークにもなってるそのグーの点みたいなこう形状をしてるじゃないですか。はい、結構あれって設計難しかったんじゃないかなって、
あの今そのなんかこうポイントとして先に親指って言っちゃったんですけど、
はいはい、
まあ、実はアイディアとしては先に箱組みの方が思いついたんですよ。
あ、そうなんだ。
あの、そう列っぷりのような形であの箱組み作ればいい感じのものができるんじゃないかっていうのが出発点だったんですよね。で、その途中から親指にはまった結果、なんか基板がぐにゃぐにゃしだして、あの、うん、ちょっと本当に申し訳ないですけど、あの、きっと組み立てた方にはわかるあのパズル。
まあ、あの、ツイッターでも、これめちゃめちゃ難しくないかみたいな話はちらほら見かけましたよ。
そうなんですよね、あれ、そう。あれはいろいろと、こう、この2つのポイントが悪魔合体してくるか、なんですよね。
いや、なるほどね。やっぱりだから箱組みはもともと直方体でやるようなつもりではあったんですね。
あったんですよ。はい。
なるほど。
で、まあ、そういう特徴が2つあって、で、最後の1つが、あの、いわゆるこう、まあ、キーボード界隈では、これで伝わる、こう、いわゆるモゲ。
そう。で、一応言っとくと、あの、モゲっていう、のがですね、もう完全に単語として伝わるぐらいなんですけど、こう自作キーボードの中にあの USB のこう、まあ、コネクタ、USB のケーブルで大体パソコンとつなぐんですけど、それを差し込む、まあ、基板があるんですけれども、まあ、そこのこう基板のまあ標準的によく使われているプロマイクロっていうやつの USB のコネクタがめちゃめちゃ外れやすいんですよね。で、まああのモゲ、そのコネクタが外れるっていうので、まあ、モゲるっていうので、あの、ひどい感じで、あの、モゲマイクロとかいう別称があったりするぐらいに、外れるっていう。で、しかも、あの、そのパーツが単価としては、まあ、そこそこする方で、まあ、それでも600円とかぐらいですけど、まあでも、ね、あの、直すのが非常に困難ということでも知られていて、あの、精神的に深いダメージを負うっていうのがボゲっていうやつですね。
はい。で、そのまあボゲをなんとかして回避したかったっていうので、あの今流行りのあの USB Type C っていうコネクタ、
はいはい、最新ですね。
を、はい、採用しました。Type C ってのが、はい、まあ最近だとその MacBook Pro、
うん、
だとか、まあ、あとはスマホ、新しめのアンドロイドスマホとかにも載ってる、まあ、コレクタで、あの、特徴としては、その、いわゆるリバーシブルにさせたりだとか、その、コネクタ自体もだいぶ強度が強いものが多い っていうので、今回そのフォーティチュードにも USB-C を乗っけると、
うん、
ですね。
USB-C 採用してるキーボードはまだ珍しいですよね。
でも最近だとあのプランクのレブロクターあたりだとかがもう USB-C な、Type-C になってますね。
そっか、プランクはそういえばそうですね。
はい。まああれもコネクタ自体がまだ、まあ、マイクロ USB と比べると高いですし、
あれ高いんですね。
そうですね、まあコストがあるので、まあそんなに メインのコネクタにはなってないんですけど、まあそろそろ使ってもいいだろうということで使いました。
あれですね、こうやっぱ先駆けをいきますね。
はい。先駆け、まあ、おかげでちょっとあのマイコンもプロマイクロが使えないので、ちょっと特殊なものを使っちゃったりとかして、 あの辺の入手性の悪さといったらもうみたいな感じで、ちょっとその辺もこ、まあ、今回分かった課題ですね。
やっぱりあれですね、こう趣味でね、自分の分を1個作るだけだったら、はい、まあいわゆるワンオフってやつで、まあ、いくらでも好き勝手できますけど、こう数を作ろうと思った時にね、はい、こう難しいですよね。
そうですね。で特にその今年のその夏にキットとしてハンプしようって流れになった時に、こう大量発注した時のこう業者とのやり取り、
はいはい、
大変で、でいわゆるプロマイクロは割といろんな人と人が取り扱っていて、まあ、数も結構流れてるんですけど、今回使ったあのマイコンのモジュールがとても入手性が悪いっていうか、ほぼほぼその唯一 あの業者にしかなくて、
ああ初めて見ましたもんねあれ、
はい、でもう本当あのなんか買う時にいろいろ苦労したことを苦労して入手しました。
あれはかなりチャレンジングな選択をしたなと思いながら見てましたね、
うん、まあちょっと次はどうしようかなっていうところもあるんです。次あれ使うかというと、まあちょっと考えようところがありますね。
やっぱ汎用品強いなってなりますよね。
はい、まあ、プロマイクロが本当になんか結構な普及レベルなので、
うん、
あれを使いたい気持ちもすごくよくわかるんですけど、
まあ、アックが良価を駆逐するパターンですね、あれは完全に。
はい。で、今そのハンプっていうのが出てきたんですけど、
はい、これ専門用語ですね。
専門なの。
あんまり普段使わなくないですか、ハンプって。
そうですかね。私割とまあ。住んでる世界があれなので、
ああまあまあ同人の世界ではね、もういっぱい用語ですけど、
いわゆるまあ同人の世界で、まあ、あの同人の世界はまあ相手も同じような人、まあ同人なので、まあその理解というよりかはまあ反復っていうまあ表現をよく使いますね。
まあなんかこうあれなんですよね、コミケなんかすごくわかりやすいですけど、あのお客さんじゃなくて、あのサークルじゃない、サークルで参加する人はサークル参加者で、サークルじゃない人たちは一般参加者っていうことで、まあ、やっぱりあれに参加してる同じメンバーっていう扱いですからね。
はい、でまあちょっとその話したかったことがあって、
はいはいはい
はい、あのまあその、まあ、同時の話が出たからなんですけど、
うん、
私そのいわゆる、まあ、主にコミケで活動していて、でレベルあのサークル名としてはプラス TK2S っていうサークルで、
はい、
まあ、活動してしたりしてます。でサークル自体は別にキーボード特有とかいう、まあ、いやわけでは全然なくて、まあ、どちらかというとあのもともとあの同じあの学校で知り合った相方が、あの、まあ、相方がとても黒電話が好きなので、そうそれ系の同人誌を書いてた、書いているところに私がキーボードで殴り込むという感じで活動してますね。
そうですよね、あの黒電話の音とかこういろいろマニアックな
はい。まあ、その今はもう完全に後付けなんですけど、まあ、いわゆるインターフェース系で好きなものを書く、書いたり作ったりするっていう方針で、まあ、そのサークルで、コミケに参加しています。
うん、
で、まあ、その、まあ、今回はその、今回の夏コミですね。コミケでは、まあ、4260のキットを販布したんですけれども、まあ、それより前は、あの、初っ端に出てきた BYOK とか、うん、ああいった本、薄い本を書いてました。で、その今回の夏コミですね。
そうですね。
はい。では、いわゆる、4260のキットを一応100個用意して。
はいはいはい。
頑張って用意しました。
あれ 100?
会社から帰って。会社から帰って、夜な夜な、こう、袋に詰めて。
いや、よくやりましたね。
いや、本当あれ、同人じゃなきゃやってられないですよ、あれ。
同人だとしても狂気の沙汰ですよ。もう、L を読んで50でも発狂しそうでしたもん。
なんで、こう、で、まあ、で、実際、こう、当日になると、なんか若干行列ができたわけですよ。
うーん、
それがちょっとやっぱりなんかこう同時にやっててちょっと嬉しかったなっていう時でしたね。
いや、同人でね、列ができるなんてなかなかね、人生で経験できないというか、うん、まあしかも実際壁沢でしたしね。
そうなんですよ。今回の夏コミが初めて壁っていうのがいわゆるその、まあ、会場の壁際に配置されて、いわゆるなんかある程度なんか、まあ、規模の大きいサークル、
そうですね、
になるのかな。
まあ、基本的に搬入数と搬布数が多いと、まあ、人の流れとか的な都合もあって、こう、まあ、そういう人が来る数がたくさん出るところは、まあ、壁側に配置されるっていう文化がありますね。
はい。で、まあ、初めての壁でちょっと行列ができて、まあ、いい夏の思い出になったなというところですね。
いい話だな
ぁ。いやー、でも本当、まあ、こうは言ってますけど、本当、同人は好きじゃなきゃ全然やってられませんからね。
まあ、そうですね。まあ、さっきのフォーティチュードの話聞いてても、まあ、完全に箱踏みからの親指伸ばしたあたりから、あ、もう本当に好きでやってんだなっていう。もうなんか、やっぱ、それが一番、エネルギーというかモチベーションとしては強いですからね。
というと、まあ、そのさっきも紹介したんですけど、いわゆる BYOK ってキーボード本ですね。
Build Your Own Keyboard ですね。
Build Your Own Keyboard。まあ、ちょっとエゴさしにくい名前でちょっと後悔してるんですけど、あれ、いまだにちょっとたまにこう DM とかリプライとかで、まだ在庫ないんですかとか、聞いてこられる方がたまにいるんですね。
ああ、まあそうっすよね。
はい、そうですね。で、すごい、まあ個人的にはすごい嬉しい限りなんですけれども、まあちょっと今も残念ながら、印刷した分が全て剥げてしまって。
うん、
で、これ、追加でスローと思っても、やっぱり、ちょっと、お金の話になっちゃうんですけど。
まあまあまあ、ねえ、ちょっと、ない袖は触れないですからね。
そうです。少数スローとすると、一冊がちょっとね、お値段がね、高くなってしまう。
ほんとそれね、高いっすよね。
なんで、ちょっと申し訳ないんですけれども、まあ、ちょっと、次、何百部かすって、履けるっていう自信がさすがにないので、ちょっと、まあ、この場で申し訳ないんですけども、本当に BYOK 自体は今後はちょっと再販の予定はありません。
ああ、
申し訳ないです。
そうなんだ。
っていうと、はい、その、PDF とかでしないですかっていう問い合わせも来るんですよ。でも、ちょっと個人的には、紙になった薄い本か完成形なので、
あ
中身だけ売るっていうのがなんかちょっと個人的に若干許せないですよね。
いやー気持ちはわかりますねとか言いつつ私は電子版に手を出しちゃったんですけど。
でもなんだこう中の情報だけを売るだけ売るというか販布するっていうだけであればその電子版っていうあの出し方も本当にそれはそれっていう感じなんですよ。
うん
なんですけどやっぱりこう個人としてはやっぱり壁に印刷されてあの表紙があの綺麗な色になってるあの本の形が完成なのでちょっと申し訳ないんですけど PDF 版とか電子版のあの販布とかもちょっとないです。
いやまあなるほどね。いやちなみにあのちなみにこれは自慢なんですけどあの私は買ってるんで大丈夫です。
ありがとうございます。
いやよかったよ買ってて本当に。
いやでもあと BYOK、そう BYOK っていうのがそのいわゆるシリーズで、で、1、2と、あとそれらをまとめて追記した、まあ、3冊目が存在するんですけど、やっぱり3冊目あたりからなんか勢いがおかしくなってきましたね。
なんかあの当日ブースというか、そのね、ハンプのスペース伺いましたけど、なんかもう、山がすごかったんです。
そうなんですよ。なんか、その1と2の、そう、今まで吸った数をそのまま丸ごと吸って会場に持ってったのに、ほとんど吐けるっていう。
あれがなくなったっていうのがね。あの、まあ、その、去年の冬込みなんで、あの、自分も参加させてもらってたんで、はい、あの、サークル参加だったんで、あの、朝、こう、伺ったんだけど、もう、なんか、机半分埋まってるけど本でみたいな。おかしくない、なんか壁があるんだけどみたいななって、あれがだからそう全部はけたって聞いてすごいなって思ったな。本当
ただなんか本当自分でもあんな本っていうのもあれなんですけど、あの本がなんかあの勢いで吐けてくのってなんか本当なんかこの日本のキーボード界が盛り上がってきたなって一番感じたタイミングでしたね。
まあ本当にあの今でこそね、その冬込みの頃にその出展してたのが、まあ、自分とあのペカスさんとあとゆかりさんも出展されてて、はい、まあ今でこそもうなんかね自作キーボード界だとなんかよく見るメンバーみたいな感じだけど、当時はまだそんなね人数も多かったわけじゃないからこう、
はい、
ね、いや自作キーボードもついにこう2018年は日本の自作キーボードの夜明けになるんじゃないみたいな母みたいなことをふざけてね、まあ言ってましたけど、
言ってましたね、
本当にね、いやこんなことになろうとはっていう、
なるとこんなはずではって感じです。そうですね、このフォーティトゥード60のキットなんかは、あの、その夏コミで販布したキットが特にそうなんですけど、結構個人的にはパッケージもすごいこだわったんですよね、あれ。
あ、かっこよかったですね、あれ。
はい。まあ、イメージとしては、いわゆるなんか Amazon ベーシックみたいな、こう茶箱にシールが貼ってあるような形をちょっとイメージして作ったんですけど、で、ちゃんと、あの、綺麗に入る箱、ダボール箱を、まあ、選定して、で、そこに貼るシールもデザインして、印刷業者に発注して作ってもらっ、ちゃんと作ってもらったんですよ、あれ。
いや、あれそう、だから最初見たとき、え、これどうしたんだろうって思って、本当にあの、いわゆる、こう、なんだろうな、変な話だけど、製品についてるって言ったら当たり前だけど、まあ、業者が使うような、本当に、ブランドロゴがあって、サークルのロゴがあって、みたいな。で、こう、ちょっと表示の小さい文字があって、みたいな感じで。
うん。
おどうしたんだみたいな。すごい思って、あの、ツイッターで、あの、最初宣伝というか、みたいな感じで写真見たとき、
はい。
あれは結構衝撃でしたね。
いや、そう。キットとして、キットとして出すだけだったら、もう本当に、それこそなんか、あの、ジップロックに出て、ペッて出す。うん、それでいいんですけど、まあ、個人的にはなんかちょっとパッケージにこだわりたいなっていうことで、なんかああいうものができちゃいましたね。
いや、
はい、なんでこうね、同人っていう本当になんか キーボードからどんどん脱線して、同時の話ばっかりやってますけど、ね、
いや、もうでもせっかくならね、こう、その、個人が持ってる特徴的な話を。
なんてこうね、まあ、みんながみんな、まあ、これをやるべき、まあ、本当にお金の話とかもまとわりついてくるので、まあ、みんながみんなにこうお勧めできるようなものではないんですけれども、まあ、本当にね、やってみる側は本当に、そこでしか味わえないこう楽しさがあるので、興味を持ってみたら、こう、ぜひ、やってみたらどうですかって。
そうっす。ついに買った感じですか？
いや、やっと手に入ったんですよ、これ。
ずっと品薄でしたもんね。
そうなんですよね。本当はな、この夏の手前の方に入手したかったんですけれど、はいはい、全然、なんか、つくもとか見ても在庫ないし。
なんか、そう、友達でもなんか、トラッカーだけ先に届いて、本体のキットが届かないからなんもできんとか言って。言ってたくらいで、なんか全然ね、もう入手ができないみたいな。
そうなんですよ。で、たまたま、なんか、上司のウェブショップに入荷し、朝入荷したと思って、
はいはい、
そこで注文して届く。
ああ、勝ち組だ。
で、もうね、いや、こう、VR っていう言葉自体は結構結構使われた感はありますけど、
まあそう
ですね、いや、試すと結構ね、未来って感じしますね。
いや、まあ、あれ、VR で一番、なんか、一番最初に一番何に驚きました？
なんか、いや、思ったより自然だな。
ああ。
本当に、なんていうんですかね、こう、手の動きとか、まあ、基本のキットを買うと、まあ、両手にコントローラーとヘッドセット。うん、でまあ、それぞれが動きやトラッキングできるんですけど、うん、それの視界の動きとか手の動きのトラッキングがすごく自然、滑らかに動いてて、うん、そこびっくりしました、
ね、あ、やっぱそこなんですよね。なんか自分も PSVR は持ってて、HTC Vive とかみたいに PC 向けじゃないですけど、で、まあ、それを最初の方にやって、で、まあVR の体験そのものもおおって思ったんだけど、一番最初に一番感動したのが、すっごい変な話なんですけど、ロボットに乗って、こう、なんか、ラグビーみたいな競技をする、サッカーみたいな競技をするっていう、こう、
はい、
ゲームがあるんですけど、今ちょっとタイトルがパッと出なくなっちゃったんだけど、そのゲームで、こう、コクピットに乗ってるわけですよ。で、はい、自分のキャラクターがちゃんと描かれるんですよ、そのゲーム。だからコクピットに乗って椅子に座って手をこう前のレバーに伸ばしてるっていうところで、その自分のその頭の位置にちゃんとその VR のカメラが来てるっていう感じなんだけど、そうすると下向くと自分の体見えるじゃないですか。
見えますね。
そうで、まあ実際には PSVR のそういうトラッキングは、まあ、コントローラーのは一応あるんだけど、まあ、基本的にはないんで、まあ、体の位置はもう椅子に固定なんだけど、まあ、大体椅子に座ってるから足の位置とか、まあ、雰囲気合ってるんですよ。うん、そうすると、ああ、これいるわ、と思って。
はい、
で、まあ、さらに、もうこれちょっと今言うか悩んだけど、さらにもうちょっとしょうもない話をすると、その時使ってたアバターが女性キャラだったんですよね。
はいはいはいはいはい。
下向くと、あ、いや、胸があると思って、あれ、こう、あ、認知簡単に欺かれるなと思って、結構衝撃的な体験でしたね。
それ、私も感じてて。
感じた。
で、感じましたよ、やっぱり。ドワンゴが配布してる、バーチャルキャストでした。
はいはい、ありますね。
あれ、すごいお手軽に、こう、可愛い女の子に魂定着できるお手軽キットなんですけど、
はいはい、
あれ試してみたら、もう立ち上げて部屋に入ると、あら、可愛い女の子が目の前に で、それはなんかこう自分の体に、のにで動きに合わせて動くわけです
よ。はいはい。
で、何が起こるかって、こう、何も意識してないのに体がくねくねし始めるんですね。
言い方。
いや、なんかこう、はたから見ると気持ち悪いんだろうなとかいう意識はどっか行って、
はいはい、
ひとまずこの目の前の可愛い女の子の動きを楽しみ始めるっていう。
あ、バーチャルキャストなんか鏡みたいなのあるってことですか？
なります。
あ、はいはい、
そのいわゆる配信用の窓っていう形なんですけど、
はいはいはいはい、その
カメラとか自由に設定できて。
あ、あれ、そういえばそうだ、空中であのカメラ動かしてなんか空中に固定して映ったりしてますもんね。
はい。で、あれでね、もうこう、こう一人部屋の中でニヤニヤするんですよね。
いやー、わかるな。いや、美少女なりたいですからね。
なりたいですね。なんかこう最近ね、巷でこうバビー肉ってワードがよく聞かれますけど、
まあ、巷の範囲がすごく偏ってそうではありますけど。まあ、バビ肉ね。マグロナちゃん可愛いもんね。バビ肉というのはですね、バーチャル美少女受肉。受肉って受ける肉って書いて受肉ですね。の略で、バビ肉って言うんですけど、まあ、読んで字のごとくで、バーチャルの世界で美少女のアバターを手に入れて、こう、まあ、アバターというか美少女の肉体を手に入れて、こう、ね、2018年は、おじさんが可愛いおじさんに燃える時代っていう、こうね、地獄みたいな世界ですけど。
地獄みたいな。自分もこう、やるまでは、なんて地獄なコンテンツがあるんだろうみたいな感じで思ってたんですけど、こう、初めてこういう、トラッキングとかできるような器具を手に入れてやってみたら、その気分、よくわかるみたいな感じになってきましたね。
いやー、可愛いは正義だよ。
いやー、ほんとそうですね。
いや、そう、だから、こう、まあ、多分、バビ肉っていう枠からするとちょっと違うのかもしれないけど、ね、もともと猫マスさんがね、はい、ノジャロリで、こう、女の子のアバターで、はい、まあ、ね、声は普通に、こう、猫マスさんの声そのままだったけど、で、はい、そっからこう、まあやっぱそういう概念が受け入れられ始めて、で、2018年になってさっき言った、そのマグロナちゃんとか、こう、竹原ノート先生とか、
こ
う、
はい、
そういうところで、こう、まあボイチェンとまあ地声の組み合わせみたいので、こう、声の方もね、女の子っぽい声で、まああと、ね、これはボイチェンじゃなくやってるけど、いわゆる両生類っていうのはフェアリスとか、ね、
はい、こう
本格的に美少女なおじさんたちが現れ始め、一気にね、ちょっとバビ肉っていう言葉自体もだから最近だよね、どっちかというと。
そうですね、今年の、そう、それも本当に最近の話、ね、
今年の6月とかぐらいから聞くようになったかなって感じですよね。
はい、ですね。で、まあ、そう、まあ、バビ肉でそのいわゆる可愛い女の子を、まあ、作る手法はいろいろあるんですけど、うん、まあ、ちょっと、まあさ、まあ、個人的には最終的にはなんか 3D モデリングとかやってみ、挑戦してみたいなと。
わかるな
ぁ。思うんですけど、やっぱりね、まあ別に私ちょっとそういうベースはないので、
うん、
なかなか難しいな。
でも、あれ、
というところで、
まあ、ペカソシーでも絵は描いてるよね。
ああ、一応ですけど、そのね、たびたびこう、パワーポイントの図形で絵描いたり。
多分ね、これパワポで絵描いてるっていうと、おそらくね、絵のイメージが全く伝わってないと 思うけれど、パワポでですね、ラボチクちゃんとか、普通に可愛い女の子のイラストを描いてるっていう、ちょっとね、常軌を逸した行動をされてますけど。
なんでこう、いわゆるまあ二次元、まあその三次元モデルじゃなくて、二次元のまあライブ 2D とかいうツールとかで、まああのあたりでちょっとそこから挑戦してみたいなっていう気持ちですね。
確かにレイヤーでああいうので書かれてるから、なんかライブ 2D は割となんか相性良さそうっていうか、すぐ行けそうな感じしますね。
まあちょっと、まあ、あっちの別のサークルの方でなんか勝手にこうライブ 2D でキャラ動かされたりとかしたんで、まあ可能性は若干感じるんですけど。
なんかね、ちょっと某界隈でそういう話はちらほらしてるのは観測してますが。
なので、まあ、なんか近いうちになんかちょっとやってみたいな、
お、これは
な。
テカソちゃん登場か？
いや、まあ、今後の話です。冬コミといえば、そういえば、そろそろ、なんか、あれですね。イベント、ありますね。
そうっすね。あさってかな？あさってですよね。
そうですね。収録日から換算すると、あさって。
そうですね。まあ、これはちょっと編集とかの関係で、多分公開は、そのイベントが終わった後になっちゃうとは思うんですけれども、はい。
一応今週、そうですね、まあ、収録日からあさって、8月の25日に、六本木の方で、まあ、東京メカニカルキーボードミートアップ Vol.5 というイベントが行われますね。
そうですね。まあね、第5回っていうことですけれども、なんか風の噂に聞いたところによると、120の枠が満杯になって、今キャンセル待ちになってるみたいな。
らしいっすね。本当になんか、あれだけ拡大するとは、全然思ってなかった、思ってませんでしたし。ボル4あたりからですかね。もともとこの、東京メカニカルキーボードミートアップ、まあ、みんな、ツイッターのハッシュタグで、東京 MK とか言ってるん
は
ですけど、あれのイベントはもともと、海外の、まあ、レジットの、まあ、たびたび、今回も出てきましたけど、レジットっていうコミュの中のメカニカルキーボードのコミュニティの、まあ、ミートアップっていうイベントなんですけれども、このボル4あたりからだんだんとこう日本勢ですね、特にツイッター上で、ココアの関わりのある人たちが、多数を占めてきて、
そうですね。なんか昔はね、メリットの方が多かったから、こう半数ぐらいはね、外国の方が占めてたみたいな。
そうですね。日本在住の、外国の方で、国際色豊かなっていう感じだったんですけど、ここのところは、ここ2回、そうですね、ブルヨン、本当にブルヨンからは、本当に、ね、ツイッターの日本勢が大挙して押し寄せるようになってきて、本当に日本でのキーボードの活動が活発になってきたなという感じですね。
自分ちょっとボリューム3行きたかったけど、確か都合がつかなくって行けなかったんで、ボリューム4からっていう感じで、ボリューム5でやっと2回目って感じなんですけど、そう、ボリューム4以前は、そう、外国の方が、こう、すごい多かったっていう風に聞いてたから、いやー、どうしよう、発表資料を英語で作った方がいいかなとか、すごいビビって、
出ました
そう、
ね。
前、どうやってやってましたとか、超、相談してましたけど、こう実際蓋を開けたら、もうボリューム4の段階でもうすごい人数が、前回ボリューム4で70、ね、後半ぐらいいたんですよね、
ぐ
確
ら
か。
いでしたね。
で、まあそうするとね、
それが、
レディット街というか、まあ日本のコミュニティから参加した日本人が結構多くて、
そうですね。なんでこう、前回の段階で、その、まあ、同じ場所なんで、これ次回、なんか、増えたら、これ以上入らないんじゃないかって、こう、大体毎回言ってるんですけど、今度は本当になんか物理的にキャパがなくなってる、なくなってきてんじゃないかなっていう感じ
ですね。正直、120本当に入るのかってちょっと思ってますかね、うすうす。
まあ、物理的、多分押し込みは入ると思うんですけど、多分キーボードも溢れ返るだろうし、触れるのかなという感じですよね。
そうですね。そう。東京 MK って、こう、発表のセッションも結構あるんですけど、こう、もともとはそのミートアップって形で、キーボードを作ってたり、こうカスタムしてる人たちのミートアップなんで、こう、キーボードをお互い持ち寄ってこう見せたり、こう喋ったりっていうのも結構イベントの趣旨としては重きを置いているんですけど、
はい、
ね、120人のキーボード集まったら大変なことに。
大変ですよね。本当に。まあ、これを聞いてる頃にはまあ終わった後なんで、まあ物理的に溢れ出ましたっていう結果になってるかもしれないですけど、
そうですね、これを聞いてる人たちはあいつあんなこと言ってるよみたいな、お前
感じになってるんですよね。
もうね、もうキーボード溢れるなんてね、溢れるに決まってんじゃねえかみたいな感じで聞いてるかもしれないですけど
ね。はい、いや本当なんか、本当に2018年からだいぶ規模が拡大してきましたね、自作キーボード。
本当、さっき話してましたけど、去年末にね、2018は日本の自作キーボードの夜明けだねなんて言ってたけど、本当に最近そんな感じでね、このね、8月だけでも結構話題になったキーボードのイベントが、東京 MK 含めて3つあったのかな？
3 つありました、3つですね。最初がその8月の頭ぐらいにあった、まあ、メーカーフェア東京に、うん、まあ、我々あのディスコードのメンバー、ちょっと私は行けなかったんですけれども、うん、ディスコードのメンバーが、まあ、参加したりとか、あとは勇者工房さんとかゆかりさんのところとか、まあ、タルプさん、タルプキーボードさんですね、うん、とかも出展 してたりして、まあ、大盛況だったらしいじゃないですか。
いやー、すごかったですね、正直。こう、メーカーフェアは割と、こう、どのブースも結構、まあ、見て回るイベントなんで、こう、いろんな人が結構、平均的にいろんなブース見て回っていらっしゃるんですけど、自作キーボードの島があったところの通路だけ、ちょっと人の密度が、明らかにちょっと他の道より高くって、なんか中にいる間はそんなに分かんなかったんですけど、こうちょっとじゃあ他のとこ見てくるねっつって出かけてみたら、なんかあそこだけなんか人多くねみたいな感じになってたし、あと今言ってましたけど、そのまあゆかりさんのところが隣だったんですけど、もうゆかりさんのところもなんか、あれこれなんかそういうイベントだっけみたいな、開幕行列みたいな、本当にそう。コミケ状態。
あ、
そっちもなって、
ね、写真見ました、ね。
そう。あれなんかコミケ1週間間違ったかなみたいな。
いや、本当そうですね。そう、メーカーフェア東京って、まあ、そんな、そもそも自作キーボードでイベントではなくて、世界中でやってるメーカーたちが集まる、まあ、イベントだったはずなんですけど、なんか今回、東京で行われたメーカーフェア東京だと、なんか知らないけど、自作キーボード界隈がなんか大混雑するみたいな。
いや、そうです。
現象が。
なんかまあ、メーカーフェア自体は、そう、ものづくりの祭典なんで、こう、本当に幅広い展示があって、すごい、こう、面白いし、ためになるし、みたいな、こう、いろんな展示が、なんだろうな、それこそ自作キーボードとかみたいに、いわゆる作品作り系でやられてた方とか、まあ、ちょっとこう自作キーボードみたいな実用寄りなところで、ちょっと自分が面白かったのは、サバゲーで、FPS ってゲームの方の、こう、ビデオゲームの方のルールを現実世界でやるサバゲーでやるためのガジェットを作るとか、うん、こう、 そういうすごい面白いものを作られてる方がいっぱいいて、まあ単純にメーカーフェア自体はあれはイベントとしてめちゃめちゃに楽しいイベントだったんですけど、まあその中でもこう結構まあ幸い楽しんでもらえたのかなっていう意味では結構本当に2日とも盛況でありがたいことに。で、今まで自作キーボードなんて知らなかったって人もこう見に来てくださって、こんなことができるんだみたいなこうリアクションをしていた方が結構いらっしゃって、こうそういう意味でこうまだまだこう広がる余地があるのかなみたいなのを感じながらやってましたけど、すごかったですね、ありがたいことに。
いや、で、その1週間後にコミケ、
そう、怒涛でしたね。
怒涛でしたね。いや、本当、メーカーフェア東京行けなかった理由が、そんな、なんか2週連続で東京なんか行けないよっていう
ましてや出店
と
みた
ころ。
いなね、こう、工数まるっと持ってかれるみたいな。
で、まあ、コミケはね、本当はね、会場が暑くて、もう死にそうでしたね。
相変わらず暑かったですね。
はい。本当、なんか感想としてはそれぐらいになっちゃうんですよ。
コミケはね、まあ、本当にね、フォーチュードの列ができてみたいな感じで、ゆかりさんがね、メーカーフェアに引き続き、コミケにも出展されてて、もう、タフすぎかよと思ってましたけど。
自分でさえ諦めたの
い
に。
やあ、あれはよくやりま
ゆか
し
り
た
さん
ね。
すごいな。
いや、でもなんかゆかりさんの方も
で、
ね、
まあ、
すごい盛況だったみたいで。
そうですね。で、ちょっと編集と収録と前後しますけど、さっき言った、東京 MK、東京メカニカルキーボードのミートアップが、まあ、ありまして、まあ、怒涛の8月、夏の自作キーボード月間。
いやね、本当に、
は
ちょっとイベント集中しすぎではと思わなくもないんですけど、オタクの体力がボロボロですね。
そうですね。
まあ。
まあ、そうですね。あと、まあ、おそらく、あれですね、公開の後になるのかな？ 9 月の一日に。
ああ、そうですね。
9月の一日に、まあ、ゆるティという、まあ、ミートアップイベントでいいのかな
そう
と。
ですね。なんか、ゆるいキーボードのなんかミートアップっていうのは、ゆるキーっていうイベントが9月1日に開催されますね。
なんで、本当、まあ、そう。これまでは、いわゆるコミケだとか、東京 MK だとか、どちらかというと、どっかのイベントだとか、まあ、海外の方たちの、海外のコミュニティのイベントで、まあ、キーボードを見せ合うっていうことが多かったんですけど、そう、今年は本当にゆるティーといい、なんか日本独自の、イベントが開催されるようになってきて、やっぱりこう、ここでも日本の自作キーボードの高まりが感じられますね。
確かに、ゆるキーって結構規模が大きいのでは、日本独自のこうキーボードだけのイベントとしては結構、まあ、初なのかな、初かはちょっとわかんないですけど、結構珍しいというか、ですよね。
ですよね。いや、本当、なんか、2018年は自作キーボード界隈にとってとっても濃い1年になりそうで、本当、まあ、自分もこうね、4260って新しいキーボード導入して、まあ、やり始めたわけなんですけど、まあ、今後もね、どんどんこう拡大していけたらな、という感じです
い
ね。
や、そうっすね。これ、まだまだやることはいっぱいありそうですね。というわけで、こう結構いろいろとね、いやこうやっぱり自作キーボード界隈でね、こうペカサさんといえば本当にこう個人的にはすごくね、本人は謙遜されるけど、こうまだ日本に本当に 自作キーボードに関する情報なんかほとんどない頃からキーボードの自作を始めて、で、まあそれをやっぱりツイートとかで外に発信してて、まあやっぱ自分みたいな人間にもちょっとずつ伝わって、で、やっぱりこう自分がこう、よし、自分キーボード作るぞってなったのはかなりそのビルドユアオンキーボードを読んだっていうのはすごく影響としては大きかったから、やっぱりそういう意味でこうね、まあ途中でね話されてたけど、まあまさにその辺で、要はリスクもこうお金の話も抜きにして、私はこれが欲しいんだ、俺はこれが欲しいんだでやった結果、今こうやってこうすごく花開いてるっていうのは、こう同人にとってめちゃめちゃジャンルの起こりを目にできるのってなかなかない機会だと思うから、
そうですね、
すごい今いい機会に恵まれてるなっていうのをね、それでこうやってそれをネタにポッドキャストをやることにな ろうとはね、はい、思ってなかったんで、
いやー本当だから、本当になんか今年に入ってからの加速の具合が本当ありえない感じになって、で、いや、去年の自分がまさかこんななんかね、なんかポッドキャストなんかに出ちゃって、喋ってるなんて思わなかったし。
この、なんだろうな、すごい貴重な機会をせっかくなら楽しみ尽くしたいなっていう感じはあるし、より、こう、なんだろう、実は自作キーボードすごく敷居値が見かけより低いと思っていて、まあ、特に昔はやっぱり最初の一人は本当に草を分け入ってだったと思うんだけど、最近はすごくこういろんな人が道を整備してくれていて、最近だとその自作キーボードディスコードってセルフメイドキーボードインジャパンっていうディスコードのメンバーで、スクラップボックスってなんかまあ、ウィキみたいなサービスで、こう、自作キーボードスクラップボックス、まあ、セルフメイドキーボードインジャパンスクラップボックスが最近できて、で、そっちの記事もすごい勢いで今、増えていて、
そうですね。
あれ見ました？
自分、見ました、見ました。自分、一番、まあ、自分も書いたんですけど、特になんかお気に入りなのが、PCB の製造サービスの項目、はいはいはい、いわゆるプリント基板ですね、キーボードの。で、あれ、基本的に、まあ、国内の業者とかもあるんですけど、まあ、基本的に海外で英語でやり取りしなくちゃいけないとだとか、あとお金もかかってくるので、結構みんな慎重になるところなんですけど、そこに溜まってる知見の量が半端な、半端ない。なんか、メーカーごとの癖みたいなものも書いてあったりして。
いや、あれ、情報の密度やばいですよね。惜しみなくそういう知識とかノウハウとかこう得たものをみんなに共有してくれる本当にいいコミュニティで、電子工作なんかやったことないよとかハンダゴテとかできるのかなって思ってる人でもなんか異常なまでに充実したサポートがあるからすごくこう入りやすいというかっていうのはあって、でまあ、そういうのもあってね、最近広く受け入れてもらえてるのかなってのも感じるけど、
そうですね、特にそのなんかこうキットの組み立て方だけで取ってもこう誰かがわからないといえば、もうコミュニティの皆様がすごい勢いで解決方法を探していて、いやこの勢いが、ね、可能な限り続けばと思いますね。
今回はね、なんか、まあ、結果としてほぼほぼだから、日本における、こう、自作キーボードの発展を、こう、はい、まあ、ある意味、それをリードしてた、こう、ペカソさん視点で、こう、なぞるみたいなね、めっちゃ贅沢な内容だったっていう感じがするんですけど、本当に、いや、なんか、長い間、ちょっと今日はありがとうございました。
いえ、こちらこそ。お呼びいただきありがとうございました。
というわけでね、こうこの調子でそれはそう自作キーボードのね、まあ楽しみとかを、まあ、伝えていけて、こう一緒に楽しんでくれる人が増えたら いいかなと思っています。はい、ということで、本日は、いつもの、ビアコと
ペカソが、
お送りしました。はい、というわけで、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。